東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード6862港ホールディングス株式会社代表取締役社長の和歌山武彦さんです。
馴染みのあるのは私にとっては港エレクトロニクスというね、ホールディングスになる前の社名が非常に印象的なんですけど、まあ、要はホールディングスになって少し業態もこう拡大していってるっていう、そんなことなんでしょうかね。
そうですね、社長が就任されてから、まあ、4年ちょっとですか、はい、それでもまた大きな変化があったというふうに考えられますよね。
大きな M&A がありましたもんね。
はい、そのあたり詳しく今回伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード6862港ホールディングス株式会社代表取締役社長の和歌山武彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容、とてもこう広く感じるんですけれども、この事業内容ですね、そこのあたりから教えていただきたいんですが。
はい、港ホールディングスはですね、60年前に港区でできた港通信機工業というところからスタートをしておりましてですね、電機メーカーということで長年やってまいりました。名前も途中で港エレクトロニクスに変わりましてですね、昨年の6月まで43年間その名前で親しんでいただいております。事業内容としてはデバイスプログラマーというですね、半導体にプログラムを書き込む装置ということで、一見非常に分かりにくい製品ですが、半導体メモリーにプログラムを書き込んでですね、そのチップを皆さんの携帯電話ですとかパソコンですとか車ですとか、そういったものに組み込んでいただいて使っていただいている、実は大変重要な商品でございます。それから ATM のタッチパネルですとか、屋外のデジタルサイネージなどですね、そういったタッチパネル、サイネージに関するソリューションも行っております。
なるほど。で、まあ、港エレクトロニクスからこのホールディングスに変わられたわけですけども、ここの経緯というのはどういうところになるんでしょうか。
そうですね、2年前にですね、はい、株式会社 EIT という会社を M&A で買収いたしまして、はい、タッチパネルも製造していた会社なんですが、システムエンジニアはですね82名以上要しておりましてですね、システム開発を行っておりますので、だいぶ港の業用が拡大してきたということで、去年の7月に港ホールディングスという名前に変えております。
で、まあ、デバイスプログラムという仕事と、あとは、まあ、タッチパネルということなんですけど、どうでしょう、この安定度合いとか今伸びているところ、このあたりの展開というのはどうなっているんでしょうか。
そうですね、 ATM 向けの中古型のタッチパネルは非常に安定的に推移をしております。はい、デバイスプログラマーも安定した商品でございます。一方でタッチペンというですね、はい、タッチワンドと呼ばれるタッチペンがですね、タブレットですとか携帯電話のスクリーンで使われまして、アマゾンの売れ筋ナンバーワンになるなどですね、非常に面白い商品も展開しております。
こう触る時のペンですね。
そうですね、はい、画面に向けてそのペンを使っていただくことでゲームのスコアが上がったりとかですね、そういうことで親しんでいただいております。
なるほど。であとどうですか、その、ATM 向けの中古型のタッチパネルっていうお話を伺いましたけども、はい、これは、あとその大型のパネルなんかもやっておられるというふうにも聞きました。
そうですね、テレビの天気予報などで使われております大型のですね、タッチパネルですとか、はい、駅のホームにある飲み物の販売機のタッチパネルなどですね、弊社が取り扱って納品させていただいております。
はい、そう考えると非常に身近な企業でいらっしゃるんですね。
いわゆるそのデジタルサイネージというやつですか。
そうですね、はい、
大きくして、まあ、観客を引きつけるみたいな、お客さん引きつけるみたいな、そんな
そういうものもございます。はい、まあ、これから2020年のオリンピックもございますしですね、はい、外国の方向けのそういった多言語表示のタッチパネルなどもですね、展開しておりますので、これから皆様の身の回りにも増えてくるんじゃないかなというふうに思います。
今もなんかレストランかなんかでもやってられる、
ね、そうですね、ステーキレストランのチェーンでもですね、我々のサイネージを3枚使ってで多くのお店に今納品させていただいているところです。
あれ結構ね、綺麗だとすごくそそられるような感じもありますよね。は
い、そうですよね。はい、そのデジタルサイネージって最近よく見かけるようになってきましたけれど、本格的に導入が今どんどん進んでるんですか。
そうですね、やはり視覚効果っていうのが非常に高いということが、各サービス企業さんメーカーさんで認知度が広まってきておりますので、うん、我々もいかにそのステーキの絵をですね、写真をきれいに出すかとか、うん、そういうところにも非常に技術を使いましてですね、導入が増えていっております。
駅の自販機結構今でっかいパネルで、ね、ありますもんね。あれなんか御社の、
そうですね、はい、
タッチパネルとかだと安定した事業っていう感じもしますし、うん、またそういうデジタルサイネージとかだとこう伸びている事業ってそういういろいろな事業をこう合わせ持つことが御社の強みということになるんでしょうか。
そうですね、私が4年前に代表になった時には売上も10億強しかございませんでしたので、なかなかその事業だけで伸ばしていくというのはですね、規模感が足りないかなということで、方針として M&A を活用してですね、企業の成長を早めていくという戦略を取っております。
いろいろ事業が幅広くていらっしゃるので、事業環境を教えてくれって言っても一つではないのかもしれませんが、まあ全般見ていただいて今どうですか。
そうですね、我々の方針としては技術ですとかシステムですとか、まあ、そういったものを活用した分野をやっておりますので、まあ、最先端のですね、技術開発というのをですね、活用できる製品をどんどん作ってで、やっていこうということで、この意味ではどの事業も共通しているというふうに思っております。
直近で、サンマックステクノロジーズという会社を買収されましたけれども、はい、この会社はどんな会社なんですか。
はい、こちらはですね、メモリーの販売製造を行っております会社でございましてですね、メモリーモジュールと呼ばれます、はい、まあ、DRAM からですね、デュアルインラインメモリーモジュールといったものを主力として、こちらも電機メーカーが主なお客様としてですね、メモリーを販売している会社です。
これ御社の売上規模から比べると、これ買収した企業の売上って結構大きいですよね。
そうですね、過去の推移を見ますとですね、サンマックスは60億から100億ぐらいの売上を達成しておりますので、港の今までの規模感からするとだいぶ大きいですし、利益も設立以来15年間ですね、ずっと出しているという安定した企業でございます。
こういう大きな会社を、まあ、買収することによって御社 の、 そのシナジーって言いますかね、はい、買収効果というのはどういったようなところで見込まれるんでしょうか。
そうですね、我々のデバイスプログラマーの部門はもともと半導体のメモリーを扱っておりますので、はい、まあ、そことシナジーがかなりあるんではないかと。一つはお客様がかなり共通しておりますので、同じお客様との、リレーション、まあ、関係がより深まっていくというところ。二つ目はやはり技術のところでですね、港の長年の技術力、まあ、技術者もたくさん要しておりますので、はい、それをメモリーの開発販売にも活かせるんではないかというふうに思っております。
この先のこの利益の獲得の見通し、このあたりはどこですか。
そうですね、この4年間でもですね、もともとかなり厳しい収益環境からだいぶ収益化を図ってきたということで改善をしてきたんですが、はい、まあ、そこに先ほど申し上げたサンマックステクノロジーですね、収益が加わればですね、非常に安定した利益確保とその成長というものが見込めると考えております。
和歌山社長はもともと銀行にいらっしゃったということですから、それがこう力になって港ホールディングスが今変わりつつあるということも言えるんでしょうか。
まあ、その経験知識も生かしてですね、その後企業をゼロから立ち上げる経験ですとか、まあ、企業の再建を行うといった経営者としてのキャリアを積んでおりますので、うん、まあ、港もですね、ぜひそういった形で伸ばしていくということで、まあ、できるだけのことをしていこうというふうに考えております。
今後もそうすると成長戦略の中にはいろんな企業の買収とかを行うということも入っているわけですか。
そうですね、もともと私の、まあ、ポリシーとしてですね、他の企業さんと、まあ、協力してやっていくと、まあ、競争するより強力だということでですね、やっておりますので、それが、まあ、業務提携という形も、まあ、過去にもやってきておりますし、はい、まあ、今回のような資本提携という形で子会社化したりとかですね、合併したりといろんなそういった手段も使いながらですね、うん、まあ、結果としてお客様も我々も株主さんも皆さんハッピーになるような形になるようにですね、ぜひ目指していきたいと思っております。
まさになんかちょっと前に港エレクからホールディングスにした意味が今なんかこう出てきているような、そんなふうにも感じますよね。
ありがとうございます。
気になるのが複数の事業をお持ちでいらっしゃるんですけれども、持つことのメリットデメリットってあると思うんですね、はい、そのあたりをどのようにお考えですか。
そうですね、まあ、全く関係のない事業をくっつけていってるわけではございませんので、はい、まあ、各事業間のシナジー相乗効果というものはですね、間違いなくあるというふうに考えております。まあ、ハードウェアを作っている部門とソフトウェアを作っている部門、お互いが助け合うこともできますし、先ほどのような販売を中心にしている部門を技術の部隊がですね、エンジニアが助けるということもできますので、まあ、そういった意味でのシナジー効果というのは大きいと思います。それから各事業のリスクですね、それを分散すると、伸びている分野とたまたま停滞してしまっている分野とがあってもですね、いくつかの事業があればそれを補い合うということもできるではないかと。
景気の変動なんかもいろんなところの分野があればそれで補っていけるっていうところになりますね。
そうですね、はい、
今後の成長戦略で何か具体的になっているものがありましたら教えていただけますか。
そうですね、まあ、サンマックスもかなり海外とのリレーション関係は強いんですけれども、まあ、港自身もですね3月1日から中国のですね現地法人を立ち上げて営業開始をしておりますので、もともと海外では30年以上ビジネスをやってきておりますが、まあ、今回初めてですね海外に子会社を持ってスタートするということでですね、現地に社員も送って今後増やして、もう日本だけではなくてですね、海外のメーカーさんなどでも、まあ、今実際に使っていただいているところもありますけれども、やはり成長性という意味では海外がまだまだ伸びるというふうに考えておりますので、まあ、海外事業というのを一つのもう一つの柱にしていきたいと思っています。
ちなみに海外で力を入れているのはどのあたりなんですか。
中国とですね、東南アジアになります。はい、東南アジアはバンコクに事務所を置いておりまして、はい、バンコクを中心にシンガポール、インドネシア、インドまでですねカバーをしていこうと考えております。う
ん、事業で海外でやってるものっていうのは日本と同じような事業をやられてるんですか。そうですね、
デバイスプログラムの販売ですとか、メモリの書き込みですとか、タッチパネルはそれほど多くはやっておりませんが、これから伸ばしていきたいと思っております。
はい、海外の状況がもっと富裕層が出てきたりすると、はい、タッチパネルなんかもどんどん出てきたりする、ね、っていうことになるわけですね。
は
い、
デバイスプログラマーのところもちょっとなんか伸びそうですよね。
はい、そうですね、はい、変わりそうですよね。
中国の携帯電話などは大変進化しておりますんですね、はい、私の話せればいいやというものよりはですね、だんだん綺麗な画像でですね故障なく動くものっていうのを求められておりますので、まあ、そういう時に港の製品というのは非常に重宝していただいております。
うん、アジアだったり中国だったりというのはちょっと今厳しい状況にあると思うんですけれど、そのあたりはいかがですか。
正直申し上げて我々はあまりチャイナショックなりですね、中国の停滞の感じておりませんで、どちらかというと、はい、中国の社会が高度化しているということでですね、まあ、量より質を求めていっているような状況なので、まあ、そういった場合に逆に我々のような機械、まあ、多少高いけれどもクオリティが高いと、そういう機械をですね求めていただいている非常にそういう実感を感じておりますので。
賃金も上がってきてますもんね。
そうです ね、まあ、自動化ですとかそういうのまでこう、はい、たくさん人を使えばですね、安くできるといった製造方法からですね、オートメーションを活用した、まあ、こういったプログラマーですとかタッチパネルを活用した生産方法、ソリューションをですね求められてるなというのを非常に実感できておりますので、今のところはそういった停滞はあまり感じてないという状況です。
さて10年後を考えていただくと、そうすると御社は日本だけではなく世界で一体どのような存在になっているとお考えですか。
夢は大きく持ちたいなというふうに思っておりますので、うん、我々も現在ジャスダックマーケットで長年ですね上場させていただいておりますけれども、まあ、東証2部1部と上場できるような会社になっていきたいと、うん、まあ、そのためには今持っている事業をですねそれぞれ成長させて、まあ、予想としては売上100億円ぐらいの企業規模になってきましたけれども、まあ、500億円1000億円を目指せるような会社をやっていきたいと思っております。そのためには先ほど言った海外事業ですとか、はい、M&A ですとか積極的に行うことでより収益力の高い会社になれるのではないかなと、まあ、その結果社会にも認知していただいて、まあ、日本のみならずですね海外でも港を知ってるよという会社になりたいなというふうに思っております。う
ん、今お持ちの事業がさらに太い柱になって、うん、そしてそこに新しい柱がどんどん変わって新しい港ホールディングスがそこにあるのかもしれませんね。
はい、そうなりたいと思っております。
はい、これからも期待しております。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは証券コード6862港ホールディングス株式会社代表取締役社長の若山武彦さんでした。
かなり M&A とかも駆使しながらで、最近 このサンマックスっていう会社は港よりもかなり売上規模の大きい会社ですよね。
はい、そうですね。はい、そういった意味ではこれからこう売上とか利益っていうものがガラッと変わってくる可能性があるわけですね。そうですね、
だいぶこの社長就任されてから足場固めをして少しこう利益の出やすいような、ね、体制にこれから変わってきそうな、そういうイメージでしょうかね。
そうですね、幅広い事業をお持ちなので、はい、これからのこう時代の流れに合わせて力を入れるべきところも考えていかれるんだと思いますけれど、楽しみではありますよ ね。
これからようやくなんか利益がこうググッと上がってきそうな、そんなイメージが描けそうですよね。
はい、東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来 週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。